自ら審問にあたった監物忠義は、美代の申し立てを聞きながら泣いた。審問が終わって自分の居間へ入ってからも涙がせき上げてきて止まらなかった。女にもあれほどのものがいたのか、幾度もそう思った。武士の妻としては当然の覚悟かもしれない。しかし当然のことがなかなか行われにくいものである。当面の大事には立派に働くことができるものも、十年不退転の心を持ち続けることは難しい。美代は格別手柄を立てたというのではないし、形に現れた功績などはなかった。しかし、夫の意志を継いで20年、微塵も揺るがぬ一心を貫き通した壮烈さは、世に稀なものである。誠に、それは壮烈と言うべきだった。そういう一心こそは、誠の武士を生み、世の土台となるものである。忠義はすぐに書状をしたためた。江戸では丹後守が待ちかねているに違いない。彼は手短に事の始終を記した上、左のような章で筆を置いた。重ねて申し上げそろう。対岸の二字は、監物の目にこそ触れ目とて掘りつけ候ものにござそろう。上様御目を汚し賜り候儀は、おそらくは、美代の一心を神妙の加護せさせたもうところにと存じそろう。別に死者をもって権上つかまつるべく候も、御元よりも御前義名にご披露のほど頼み入りそろう。四時にわたりはばかりながら、かかる女こそ国の礎とも思われ、恐れながら上様御ためにも、ご執着申しあぐべく存じたまわりそろう。安之助はほどなく召し出されて父の跡目を再興した。美代はその時なおこう言って我が子を戒めたのである。これで望みが叶ったと思うと間違いですよ。むしろこれから本当のご奉公が始まるのですから、今までよりもっと心を引き締め、人の十倍もお役に立つ覚悟でなければなりません。あなたは、かやの桃木の子です。人様とは格別なのですからね。